こうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現した。ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。おはようございます。今日は多くの教会でクリスマスを記念した礼拝が行われます。クリスマスというと華やかで楽しい、あるいはロマンチックなイメージを持っている方が多いことと思います。イエス・キリストがお生まれになったことを祝うのがクリスマスです。クリスマスの時に教会でよく聞く話の一つに、博士たちが宝物を持って赤ん坊のイエス様を拝みに来たという話があります。ラジオをお聞きの皆さんの中にもその話を聞いたことがある方がいらっしゃるかもしれません。遠く東の国でイエス様がお生まれになったことを知らせる星を見て、長い旅をしてやってきた博士たちの話です。ロマンを感じさせられます。実は聖書にはこの博士たちの話に続けて、クリスマスの時にはあまり聞かない話が書かれています。当時ユダヤ人たちが住む地方を治めていたヘロデ王が、イエス様が生まれたベツレヘムの町に住む2歳以下の男の子を皆殺しにしたという話です。イエス様は父ヨセフに連れられてエジプトに逃れますので、殺されずに済みます。しかしベツレヘムの周辺では多くの子供たちが殺されました。子供を失った親たちはあまりの出来事にどれほど嘆き悲しんだことかと思います。この出来事を記録したマタイは、預言者エレミアを通して言われたことが実現したのだと書き添えます。先ほど読みました聖書の言葉は、マタイが書き添えた預言者エレミアの言葉です。ラマで声が聞こえた。激しく嘆き悲しむ声だ。ラケルは子供たちのことで泣き、慰めてもらおうともしない。子供たちがもういないから。ラケルはイスラエル人の祖先、ヤコブの奥さんです。ラケルの名前を出すことで、子供たちが失われたことを嘆く母親たちを代表しているのでしょう。あまりの悲しさに、慰めてもらうことさえも拒絶するほどに、激しく嘆き悲しむ声が鳴り響いています。イエス・キリストがお生まれになったことを祝うのがクリスマスです。しかし、イエス様がお生まれになったからといって、すべての悲しみや痛みがなくなったかというと、決してそういうわけではありません。皆さんの中にも、クリスマスを祝うような気分にはなれないと感じるほどに、辛い思いをされている方がいらっしゃることと思います。聖書は、クリスマスが来て誰もがハッピーになったとは語りません。クリスマスの直後に、幼い子供たちが皆殺しにされた、そういう辛い現実を隠すことなく語ります。クリスマスは来ても私たちは辛い経験をすることがあるのです。マタイは引用しなかったのですが、預言者エレミアの言葉には実は続きがあります。こんなふうに続きます。主はこう言われる。泣き止むがよい。目から涙を拭いなさい。あなたの苦しみは報いられると主は言われる。息子たちは敵の国から帰ってくる。あなたの未来には希望があると主は言われる。息子たちは自分の国に帰ってくる。マタイが引用したエレミアの言葉は、エルサレムが滅ぼされて人々がバビロンへと連れ去られる様子を目の前にしてエレミアが語った言葉であったかもしれません。国が滅ぼされ、親しい者たちが連れ去られる辛い現実があります。そういう現実が厳然として目の前にあるのですが、主は、泣き止むがよい、目から涙を拭いなさいと語りかけられます。なぜなら、主ご自身が、息子たちは敵の国から帰ってくる、あなたの未来には希望があると約束してくださるからです。 目の前にはまだ辛い現実が横たわっています。その現実を前にして、主はあなたの未来には希望があると約束してくださるのです。イエス・キリストがお生まれになりました。それによって辛い現実がなくなったわけではありません。私たちは今もなお辛い経験をします。そういう現実を目の前にします。マタイはその辛さを表現する言葉としてエレミアの予言を引用しました。マタイによる福音書を最初に読んだ人たちはエレミアの予言がまとめられたエレミア書によく親しんでいたと思われます。ですから引用されなかった続きの言葉を読者たちは知っていたと思われます。辛い現実が確かにある。しかしそれでもなお主はあなたの未来には希望があると約束してくださるのです。クリスマスは私たちの未来の希望が始まった日です。イエス様の誕生によって全世界を作られた唯一の誠の神様があなたのことを見捨てていないと示してくださった日です。目の前にはまだ辛い現実があります。それでもなお私たちの未来には希望があると確信をすることができる日です。